Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日の富裕層と二酸化炭素の排出量の相関関係について、こちらのトピックに対して、ごっちゃんは、競争力と環境負荷低減のバランスを取るという課題がさらに大きくなって、国際的な協調を進めるための制度面と技術面の検討がさらに進むことを予想しました。ありがとうございます。 M さんのシグナルコメントは超お金持ちをターゲットにするというお話ですが、具体的にできるものでしょうか。 M さんはどこに基準を置くのか、それが難しいとおっしゃっています。そして M さん、しかし日頃からプライベートジェットやファーストクラスに乗り慣れている人たちに本意を促すのは至難の業。まずは SAF Sustainable Aviation Fuel、 この使用を義務化してはどうかと思います。 SAF ですね、持続可能な航空燃料、あるいは再生可能代替航空燃料と呼ばれているものですね。 M さん、ありがとうございます。そしてカニッシーさん、80対20の法則がここにも現れていますね。まあ、今回の場合は40対10ということですが、これも立派なアンバランスです。カニッシーさん、ありがとうございます。そしてそのカニッシーさんのコメントに対して雨の千晴さん、カニッシーさんが指摘されているこのアンバランスは個人単位だけではなく国単位でも発生していますね、ということで国別の二酸化炭素排出量のデータを調べてくださいました。1位は中国、2位はアメリカ、3位はインド、4位ロシア、5位日本。この上位5カ国だけで約6割ですから、かなり偏っていますよね。そして国民1人当たりの排出量を見ても、中国が 7.2、 アメリカが 12.8、 ロシアが 10.8、 日本は 7.9。 日本はアメリカ、ロシアに次いで第3位。日本にはスーパーエミッターはいないものの、国民全体が平均的に二酸化炭素を多く排出する豊かな生活をしているということでしょうか。雨の千晴さん、ありがとうございます。そして JT さんの英語のコメントは、中国の多くの都市がトップ10にランクインしている、モスクワもトップ10に入っているということは、社会主義とは名ばかりなのだろうかというコメントです。ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、
Neurodiversity breaking workplace barriers.
Neurodiversity って何かしら？
何でしょうね。そのニューロダイバーシティが職場のバリアをブレイクする、破るということなんですが、今日の我々の課題はこのニューロダイバーシティとは何ぞやというところ、この答えを出しに早速ポッドキャスト前に進めていくことにしましょうね。まず冒頭の文章、
Finding a job can be tough for those with conditions like autism, dyslexia, or ADHD, not because they're unqualified, but due to workplace biases.
自閉症の方、autism、それから dyslexia、失読症の方、文字の読み書きや文章を読むのに困難を抱えている方々。
Autism, dyslexia, or ADHD.
ADHD は多動症とも呼ばれていて、注意力が足りなかったり落ち着くことができないという、そうした症状を抱えていらっしゃる方々、彼らにとって仕事を見つけるのは大変なこと。
Finding a job can be tough for those with conditions like autism, dyslexia, or ADHD.
ただ彼らにその資質がない、資格がないからではなくて、
Not because they're unqualified, but due to workplace biases.
職場におけるバイアスですね。偏見によって自閉症の方々は仕事を得るのが難しい。例えばジョン・スミスさんという、
Take John Smith, for instance.
ジョン・スミスさんは
He's a computer whiz with a master's degree.
マスターディグリーを取得したコンピューターの天才、コンピューター whiz、 達人なんですね。
He's a computer whiz with a master's degree, but his autism made many recruiters hesitate.
ただ彼はオーティズム、自閉症、そのために多くのリクルーター、企業が採用に二の足を踏んでいました。
Many recruiters hesitate.
Hesitate、 ためらうということですね。しかし時代は変わりつつあります。
Times are changing thanks to forward thinking companies like Microsoft, SAP, and JP Morgan Chase.
Forward thinking company、 先見の明のある企業、マイクロソフトや SAP、 SAP や JP Morgan Chase、 彼らが風向きを変えている。
Times are changing thanks to forward thinking companies like Microsoft, SAP, and JP Morgan Chase.
じゃあ彼らは自閉症の人たちを雇用し始めているのかな?
They're not just hiring neurodiverse individuals. They're tailoring programs to help them succeed.
単に neurodiverse の人たちを hire 採用しているだけではなく、
They're not just hiring neurodiverse individuals.
もう一歩進めて、
They're tailoring programs to help them succeed.
Tailoring program と言ってましたね。テーラーメイドのカスタマイズされた研修プログラムで採用した人たちを成功させる、成功に導く、まあ、そんな研修も行っているようです。先ほど登場した企業は分かっているんですね。
These companies understand that different minds bring fresh perspectives and innovative solutions.
Different mind、思考の違い。これが bring fresh perspectives.
The different minds bring fresh perspectives and innovative solutions.
新鮮な見方、fresh perspective、そして画期的なソリューションというものを bring 企業にもたらしてくれるということをこうした企業は分かっているんですね。そしてこうしたことには数字の裏付けもあるようです。
The numbers back it up.
先ほど登場した J.P. Morgan の
According to Anthony Pacilio.Who runs J.P. Morgan's Autism at Work program?
J.P. Morgan のアンソニー・パシリオさん。この方は Autism at Work、職場における自閉症プログラム、これを担当されている方なんですね。
According to Anthony Pacilio, who runs J.P. Morgan's Autism at Work program, neurodiverse hires outperform their peers, being 90 to 140% more productive with fewer errors.
アンソニーさんによると、採用した人たちの中で神経障害がある人たちはアウトパフォーム、上回っている。誰を?
Peers、
同僚を上回っている。
Neurodiverse hires outperform their peers.
Neurodiverse の方々の生産性が 90% から 140% も同僚を上回っているというんですね。
Neurodiverse hires outperform their peers, being 90 to 140% more productive with fewer errors.
そしてエラー、ミスも fewer、少ないようです。ただここで勘違いをしてはいけないこととして、
But let's be clear, neurodiverse workers do not have magical powers.
Neurodiverse のワーカーの人たちが特に magical powers、何か特別な力を持っているわけではないということです。
But let's be clear, neurodiverse workers do not have magical powers.
何か特別な力を持っているのかと思っていた。
そうではないんですね。
They are successful because companies align the right skills with the right job and offer targeted training.
そういうことなんだね。彼らに適したスキルと職務、適材を適所に迎え入れるということか。
Companies align the right skills with the right job.
それから、良い研修を。行う
Offer targeted training.
それが
They are successful.
成功の鍵だと言ってるんだね。
そういうことですね。適材を適所に送る。そして targeted training. 的を絞ったトレーニングを提供しているということですね。さあそれではこのあたりで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思いますが、ニューロダイバーシティ、神経多様性の方々の活躍の場、今日の記事はどのように伝えるでしょうか。まあ、そんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Neurodiversity breaking workplace barriers. Finding a job can be tough for those with conditions like autism, dyslexia, or ADHD, not because they're unqualified, but due to workplace biases. Take John Smith, for instance. He's a computer whiz with a master's degree, but his autism made many recruiters hesitate.Times are changing, thanks to forward-thinking companies like Microsoft, SAP, and JP Morgan Chase. They're not just hiring neurodiverse individuals, they're tailoring programs to help them succeed. These companies understand that different minds bring fresh perspectives and innovative solutions. The numbers back it up. According to Anthony Pacilio, who runs JP Morgan's Autism at Work program, neurodiverse hires outperform their peers, being 90 to 140% more productive with fewer errors. But let's be clear, neurodiverse workers do not have magical powers. They are successful because companies align the right skills with the right job and offer targeted training.With 1 in 36 American kids diagnosed with autism, ignoring neurodiversity could be a big mistake for recruiters. The benefits are mutual. Companies fill skill gaps, while individuals like John find an inclusive work environment. Today, John isn't just employed, he's excelling, thanks to companies that value all kinds of minds. And John is not alone. Many others have found their calling in companies that embrace neurodiversity. So, the tides are turning. Neurodiverse talents are no longer sidelined, but are becoming a vital part of the workforce, benefiting both employers and employees alike.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。ニューロダイバーシティ、神経多様性、ニューロ、脳や神経ですね。ダイバーシティ、多様性、まあ、この2つの言葉が組み合わされた造語ですね。新しい言葉です。脳や神経、そしてそれに由来する個人レベルでの様々な特性、そして違いを多様性として捉えて相互に尊重していきましょうということです。後半も見ていくことにしましょう。
With 1 in 36 American kids diagnosed with autism、
アメリカの子供の36人に1人はアーティズム、自閉症と diagnose 診断されています。36人に1人。
With 1 in 36 American kids diagnosed with autism, ignoring neurodiversity could be a big mistake for recruiters.
したがって、neurodiversity、この多様性を ignore、無視するということは、リクルーター、採用担当者にとっては、could be a big mistake、大きな間違い、大きな過ちかもしれない。
Ignoring neurodiversity could be a big mistake for recruiters.
ベネフィット、恩恵を受けるのは、
The benefits are mutual.
Mutual。一方方向ではなく、mutual、双方にとってメリットがある。
The benefits are mutual.
企業はギャップを埋めて、
Companies fill skill gaps.
スキルのギャップを埋める。
Companies fill skill gaps, while individuals like John find an inclusive work environment.
冒頭に登場したコンピューターの達人、ジョン・スミスさんですね。ジョン・スミスさんが見つけた inclusive work environment。Inclusive、 一部の人の参加を制限しない、開放的なということです。 Exclusive の反対ですからね。ジョンさんは見つけましたね。制限のない、開放的な、そんな職場環境を。そしてジョン・スミスさんは単に会社から雇われているというレベルではないんですね。
Today, John isn't just employed.
単なる employee, isn't just employee. 雇用されているだけではなく、
He's excelling.
彼は He's excelling. Excel ですね。優秀だ。
He's excelling, thanks to companies that value all kinds of minds.
企業が value、評価する、まあ、高く評価する。All kinds of mind、あらゆる種類の、まあ、多様性というものを高く評価した。その企業に thanks to、感謝したい。企業のおかげで、ジョンさんは優秀な成績を収めているというんですね。
Today, John isn't just employed, he's excelling, thanks to companies that value all kinds of minds.
これは何もジョンさんに限ったことではなく、John is not alone.
And John is not alone. Many others have found their calling in companies that embrace neurodiversity.
他の多くの人たちも、ニューロダイバーシティを受け入れてくれる企業で、
that embrace neurodiversity.
Embrace, 受け入れる、ニューロダイバーシティを。Found their calling. Find their calling. 企業が彼らの必要性を見つけてくれ、そして、ジョンさんと同じように、そうした企業で自分たちの転職というものを見出している。まさに今、 Tides are turning. Tide、 潮目が turn、 変わりつつある。
So, the tides are turning.
今日見てきたニューロダイバースのこの多様性、彼らの才能というのは、
Neurodiverse talents are no longer sidelined.
もはや no longer sidelined. 亜流、主流から外れた暴流ではないんだということですね。というよりもむしろ彼らは、
Neurodiverse talents are no longer sidelined, but are becoming a vital part of the workforce.
Vital part、 必要不可欠な、 vital な、重要なパートになりつつある。
But are becoming a vital part of the workforce, benefiting both employers and employees alike.
そして先ほどもありましたね、 mutual、 雇用者と従業員の双方にベネフィットをもたらす、利益をもたらす、そんな存在である。Neurodiversity、 これからどんどんこの言葉が広がっていくのではないでしょうか。さあ、今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。今週も大変にお疲れ様でした。
Neurodiversity breaking workplace barriers. Finding a job can be tough for those with conditions like autism, dyslexia, or ADHD, not because they're unqualified, but due to workplace biases.Take John Smith, for instance. He's a computer whiz with a master's degree, but his autism made many recruiters hesitate. Times are changing, thanks to forward-thinking companies like Microsoft, SAP, and J.P. Morgan Chase. They're not just hiring neurodiverse individuals, they're tailoring programs to help them succeed. These companies understand that different minds bring fresh perspectives and innovative solutions. The numbers back it up. According to Anthony Pasilio, who runs J.P. Morgan's Autism at Work program, neurodiverse hires outperform their peers, being 90 to 140% more productive with fewer errors. But let's be clear, neurodiverse workers do not have magical powers. They are successful because companies align the right skills with the right job and offer targeted training. With 1 in 36 American kids diagnosed with autism, ignoring neurodiversity could be a big mistake for recruiters. The benefits are mutual. Companies fill skill gaps, while individuals like John find an inclusive work environment. Today, John isn't just employed, he's excelling, thanks to companies that value all kinds of minds. And John is not alone. Many others have found their calling in companies that embrace neurodiversity. So, the tides are turning. Neurodiverse talents are no longer sidelined, but are becoming a vital part of the workforce, benefiting both employers and employees alike.
以前に幸せというのは人から人へどんどん広がっていくというお話をしたことがあると思います。アメリカの西海岸カリフォルニア大学のジェームス・ファウラーさんのお話。幸せな気分は自分を幸せにしてくれるばかりではなく、友達の、そしてその友達の、さらにその先の友人まで幸せにさせる効果があることをジェームス・ファウラーさんは突き止めました。彼は実験を行ったんですね。1983年から2003年までの20年間。4739名を対象にどのように幸せが広がるのかを検証してみせました。その結果、幸せを感じている人と直接に付き合う友人だけではなく、3段階離れている人にもその幸せは広がることが分かったんです。幸せな人と直接付き合う友人は幸せになれる確率が 15.3% まで高まり、そして2段階先の友人は 9.8%、さらにその先にいる友人は 5.6% まで高めることができた。たださすがに4段階も離れているとその影響はほぼゼロになってしまうそうです。僕は幸せ者だ、それが口癖になっている人と友達になるとなんだかこっちまで幸せになってきます。少し前にお話をした独り言をポジティブにする、あれをここで応用しましょう。たとえどんなにむしゃくしゃする気持ちになっていたとしても、いやあ私は幸せだ、ずっとそのように言い続けるんです。なんて幸せなんだ。これを口癖にしているとそのうち幸せな気分が高まって本当に幸せな人間になれるそうです。幸せだという口癖は最初は嘘でもいいので口に出してください。嘘から出た誠、 Fake it until you make it、 同じ方程式ですよね。そしてあなたが幸せになれば、周りの友人も家族も幸せにすることができます。なぜなら、幸せは伝播するのですから。それでは皆さん、また来週お耳にかかることにいたしましょう。